地の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。
今日は3月30日年度末ということでですね、今日は春のマドリン一人トークをやっていきたいと思ってます。冬のね、こう私たちの過ごし方だったりだとか、あと先日ね、栃木県までちょっとお話をしに行ってきたんですけれども、そういった話などなど最近のマドリンについてお話ししていきたいなと思ってます。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。
明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
トカチウーマンフロンティア、
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
本当もうね、3月30日なんですよ。早いですよね。ね、2024年が始まってもう3ヶ月は過ぎちゃったということなんですけれども、まあ私、酪農家はですね、まあもう毎日、まあ牛さんがいるのでね、毎日お仕事はあるんですけれども、冬の間っていうのは、もう畑のね、お仕事とかがあんまりないので、結構ね、そうですね、11月ぐらいからね、2月、3月初めぐらいまでは結構いろんなところで勉強会だったりとか、セミナーだったりとか、なんかそういったことがね、頻繁に行われたりするんですよね。ここのね、番組でもゲストで以前出ていただきました、北人ネットというね、北海道女性農業者ネットワークというグループの代表されている溝口さんもお話ししていただいたんですけれども、その北人ネットのフォーラムが1月の末にあったんですよね。そのフォーラムでは北大のね、青木茂先生という方が南極の越冬隊の隊長も務められたことがあるという方でですね、去年の夏も暑かった、そして今年の夏も暑そうみたいなニュースなどはしょっちゅ こうテレビなどで聞いたりするとは思うんですけれども、こう異常気象というのかな、地球温暖化、沸騰化などなど言われているんですけれども、それが実際その南極で何が南極で起こっていることが私たちの生活とか、あと農業生活だったりとか、そういったところにね、どれだけ影響があるのかとか、影響がもう始まっているのかっていうのかな、なんかそういったような話がちょっと、気になる話題でもあったのでお話ししていただいたんですけれども、まずそのね、南極越冬隊っていうのはですね、12月の末ぐらいに行くって言ったかな、で1年間過ごして、で、その次の越冬隊の方が来るので、それと入れ替わりで帰っていくみたいな話だったんですけれども、本当にね、そのね、昭和基地という南極にその日本の基地みたいのがある。観測とかね、研究とか、いろんなことをする場所があって、そこにはね、1年間とかその年間通している人がね、30人ぐらいっていう風に決まっているそうで、その中でこういろんなね、研究だとか、なんかね、いろんな人がいるらしいんですよ。お料理作る人はもちろんね、そのシェフみたいな人もいれば、大工仕事が得意な人とかね、その建築関係の人もいれば、昭和基地ではね、水耕栽培 なども行われているそうで、一冬ね、干さなきゃいけないし、その外ではもちろんお野菜だとかそういう食べ物は買うことはできないので、買うっていうか建物を育てることはできないので、という意味でその施設の中っていうのかな、その基地の施設の中で野菜を作ったりもしているんだそうです。ただね、頑張ってもそのシーズンでキュウリ3本とかなんかそういうぐらいしかできないそうなんですけれども、最初ね、日本からこういろんな食材をたくさん持ってきて、でそれでこう料理をしてみんなで食べていくって感じなんだけれども、やっぱりね、生野菜っていうのはすぐなくなってしまったりするので、それを上手にうまくね1年干さなきゃいけないから、その中で栽培できるもの、まあ、要は葉物だったりとかそういうのが多いらしいんですけど、そういうものをその施設の中でねちょっと作ったりしているそうで、でやっぱりね、そうやってこう、まあ言ったら閉じこもり生活っていうのかな、なんかそういうこうそこで限られた人数で過ごさなきゃいけないっていうことなので、団体生活ももちろん大事だし、あとその隊長さんをね、その先生は青木先生は勤められてたから、そのみんなの特性を生かしてとか、そのみんなでこううまく生活していくためにどういうことを心がけてるみたいな話とかをされてたりとかしましたね。やっぱりね、日本人はお風呂とお祭りが大事っていう話もされてました。定期的とかお祭りみたいなのを過ごすことでみんなの気持ちのこうリフレッシュだったりもするし、あの水はとってもその貴重な、そこにある発電機でね、要は氷をこう熱を加えてお水にしてお風呂にで使うんだけれども、こう湯船に浸かるっていうのは隊員さんたちのね、あの疲れを癒すものにもなるっていう話などなどもされてましたね。で、その団体生活でこうみんなでこううまく乗り越えなきゃいけないっていう中で、やっぱ隊長としてはね、なんかいろんな性格とかね、特性とかある中で、こうおせっかいな人もいれば我が道を行くタイプもいるし、そういうところをうまーくこう調整しながらやったりとかするらしいんですよね。だからやっぱそういうのって経験がね、なかなかみんなができることではないから、なるほどなと思うこととかなどもありましたね。そしてね、その気象状況の件なんですけれども、なんかお話を聞くところによると、今年間で3ミリぐらいずつ海水位のが上昇してるらしいんですよ。っていうのもやっぱり、まあその先生曰く、人間がの社会がこう起こしてる、まあその二酸化炭素を多く出してるとか、まあそのメタンだとか、そういったものの影響でやっぱりその南極の方の氷も溶けているっていうことなんですね。で、まあまあ、それはもう人間生活で行われていることが、まあ一番の要因だというようなお話をされてましたね。だからその大気がこう暖かくなってるっていうよりは、その海水が、まあ要は氷が溶けて海水のが上昇し続けているっていうことなんですよね。なのでこのね、年間3ミリ強と言われているそれぐらいの海面上昇を抑えるには、やっぱりその人間それぞれ皆さん、まあ日本人も含め世界中のね人々が、まあその SDGs というか、なんていうのかな、要は世界中の人たちが気をつけなきゃいけないことの一つなんですよね。それをみんなが気をつけることで、こういった今の現状が少しでも抑えられるようにはなっていくのかなというふうにはおっしゃってましたね。まあそんな感じで、なかなかね、こう越冬隊とかね、そういったか、まあ普段自分たちが関わらない方のお話を聞くっていうのは、ね、とっても新鮮で、なおかつ貴重なお話を聞けたなというふうに思ってました。で、その先生と、あと小林先生という、そのまあ北大の農学部の先生がいらっしゃるんですけれども、その先生と一緒に、あの座談会をやりました。私もパネラーの一人として出ましてですね、もう一人は岩見沢の畑作農家さんだったんですけれども、そこで、まあ今、もう本当に農業現場では、もう昨年どうだったっていう話なんですよね。要はもう私で言えば、本当ね、こんな35度を超えるような日々が1週間以上続くっていうことは、ほとんど今まではあんまり経験したことがなかったので、牛さんがとにかく辛そう、餌食べれない、乳量がぐっと落ちる、で熱中症で診療してもらったりだとか、そういった現状がありましたね。で、本当に出荷乳量というか、その牛さんが1日に出す乳量がガクッと、もううちで平均で7、8キロぐらいかな。で、ひどいおばあちゃん牛なんか結構ダメージが多くて、一時10キロ以上入っちゃったんですよね。その一日お乳が出るのが。でも暑くて辛いんでしょうね、やっぱ牛さんもね。なので餌も食べれなくてみたいな、なんかそんなような状況 のお話もして、でもう一人はね、岩見沢で野菜とか、まあ、畑作をメインでやられてるんですけれども、やっぱりね、暑さの影響で今まで、まあ、寄りつかなかった虫たちとかが野菜に影響を、いろんな野菜についちゃって、でその防除をするんだけれども、その防除の回数も増えちゃったっていう話もそうだし、あとやっぱり品種を変える、ネギ一つ作るんでも品種を変えて植えることで、こう一種類のねネギを植えて、その時期に全部影響を受けてダメになる、出荷できないとかっていう風になるのも困るので、そういう意味での品種を何種類かに分けて栽培したっていう話などをされてましたね。そんな感じでね、今のこうやって乗り切るためにというか、まあそれこそ私たちも今後のこう若い人たちが目指したいような農業を酪農にしていかなきゃいけないっていう気持ちを持った上で、こう今後こうやって今のこの環境下の中でも生き続けていくために頑張ろうっていう感じで、まあ最後は締めたんですけれどもね、でもいろんな問題が出てくるし、そういう中でみんながどういうふうに対処してるのかなとか、そういった話をみんながね、結構もうほとんどが農業者の方々なので、そういった情報交換もできるような場だったなっていうふうに思ってます。で、私はね、初めてその北人ネットの役員としてそのフォーラムに関われたので、まあいろんな課題などもたくさん見えたし、こう来年以降もっとね、こう参加者の方がこう前向きに楽しく農業をね続けていくために、やっぱつながりっていうのはすごく大事だと思うので、そういういいつながりができるような会をね続けていけたらいいなというふうに思ってます。
トカチウーマンフロンティア。
明治飼料からのお知らせです。明治飼料では子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは子牛用サプリメント、プレビオサポートです。プレビオサポートは子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに2003年から販売を開始し、今年で20周年を迎えました。プレビオサポートの最大の特徴は、明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは、腸内の良い菌を増やし元気にすることで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは腸内に住み着いている善玉菌に作用することで、子牛の持っている本来の力を引き出し、健やかな成長を支えます。明治飼料からのお知らせでした。
トカチウーマンフロンティア。
それこそ1月でしょ。で、2月、3月ってね、本当にいろんなところでセミナーとか、まあ私も参画する側だったりもするし、あと自分が企画するというか、毎年ね、ここの番組でも多分過去に言ったことがあると思うんですけれども、北海道のね、農業に関わってる女性であれば誰でも参加できる女子会っていうのを、もう10回目なんですよ。桜会っていう会を今回10回目で開催したんです。3月の初めにね。今年はですね、いつもはね、阿寒の温泉で開催してたんですけれども、やっぱね、もういろんなこう値段の高騰でちょっとね、阿寒でやるのは厳しかったっていうのもあって、今回トカチでやったんですよ。トカチで、今回はですね、私が話を聞きたいという酪農家の女性3人をお呼びしてですね、それぞれこういうこと頑張ってるんだよっていう話をしてもらって、で、みんなで意見交換してという、結構こう緩くて、いろんなざくばらにいろんな話が聞けるかなっていうような感じでやらせてもらったんですよね。このね、3人の酪農家の中にはね、この番組にも出てもらいました。川西でね、帯広川西で酪農家やってます、長谷川さやかさんと、あと、志幌町のね、酪農家の山岸若さん、あともう一人はね、白糠のテルイチシャトさんっていう方なんですけれども、3人、3用っていうのかな、それぞれこう皆さん酪農家生まれではないんだけれども、酪農家に嫁いで、っていうのがみんなの共通点で、で、その中でみんな、こう、酪農家の中でどんなお仕事をしているっていうことだったんだけれども、みんなね、その前職前のお仕事を活かしたりだとか、あともうこの部分は任せてもらってるから、だからもう数字として結果を残さなきゃいけないって言って、まあ、子育てもしながら自分のね、家の牧場の経営を良くするためにいろいろ考えてね、いろんなことをトライしてるんですよ。なんかその話を聞くとね、私もめちゃめちゃこう元気をもらったし、まだまだ頑張らなきゃなっていうふうに思ったみたいな感じだったんですよね。 今回ね、やっぱね、こういう回って続けていて思うことってたくさんあるなと思って、今回その10回目っていう、まあ自分の中でも一応こう節目というかね、ああもう10回もやってきたんだと思ったんですけれども、本当にね、あの同窓会みたいな感じだったんですよ。結構今回ね、久々にこう久しぶりに参加するよみたいな人が結構いたりとか、あとお子さんね、3人産みました、4人産みましたっていう子がみんなお子さん連れてきてくれたりだとか、かつてはね、あのみんな独身でバリバリ自分でお仕事してた人が結婚してお子さんと一緒に参加できるような、なんかそういう会になってたのがすごく嬉しいなって思ったし、なんとなくね、私の中ではすごいこうホッとする場所でもあるんですよね。なんかそこがすごい改めて感じたというか、まあ私もその改めてこう始めたばかりの気持ちに戻った、なんか初心に戻ったような気持ちで開催できたなっていうところがね、良かったかなというふうに思ってます。でですね、3月、この前、ほんとちょっと前なんですけれども、3月の中旬ぐらいに、栃木県のね、那須鶴陽高校というところの農業経過っていうのがあって、ここはね、結構、普通科もあったりとかっていう高校らしいんですけれども、その農業経過の2年生ってまためちゃめちゃピンポイントなんですけれども、30人ちょっとぐらいのクラスなのかな。そこでですね、JA 全農さんに、お声掛けいただいて、そこで出張授業ということでね、私が酪農家として、まあ今こんな風な経緯で酪農をやってるよとかっていう話をしてきたんですよ。栃木県はね、なんと昨年も呼んでいただいたので2回目だったんですけれども、あったかかったです。とっても。まあ雪はもちろんないんですけれども、暖かかったですね。もうこの時期って、着るものって、ただでさえ困るじゃないですか。だから、私もなんか、いや、きっと、本州の人は、もう3月は春だから、絶対冬のジャケットなんて着てないよな、と思ったんですけれども、でも、まあでも栃木は結構寒い方だって言うから、大丈夫かなと思って、ちょっと薄手のコートみたいなの着てたんですよ。そしたらね、みんなダウン着てました。だから、ああ、やっぱり寒いもんは寒いんだなと思ったし、で、しかもなんか都会の人は、もうこれは私の感覚ですけど、結構暖かくてもダウン着てるんですよね。なんかそれにもちょっとこうびっくりというか、私は別にコート着なくてもいいぐらいの気温と体感だったんですけれども、みんな着てるからとりあえず羽織っとくみたいな感じだったりしてました。で、そこの高校はですね、まあ、農業高校なんですけれども、みんながね、酪農家やりたいっていうわけではなかったんでしょうね。まあもちろん酪農家のお子さんたちも何人かいて、だけど、要はね、栃木はイチゴじゃないですか。なのでね、イチゴ農家とかにもなりたいなとか、ちょっと興味あるなとか、あともう本当に、まあ今時の高校生ですね、将来何やりたいかわからないっていう方もいたような感じだったんですよ。そんな中で私の話をさせていただいて、私の話をした後はですね、みんなで私とか、他の関わってくださってる大人たち、全農さんのね、方々とかがみんなでそのグループ、大人がそれぞれいろんなグループに入って、グループに分かれて、こうワークショップみたいなのもやったんですけれども、そのね、農業高校の先生もおっしゃってたんですけど、やっぱりコロナ真っ最中の高校生活を過ごした子たち、まあ中学高校ってそういうコロナの時期で過ごした子たちなので、ちょっとね、コミュニケーション能力がそんなに高くない子が多いっていう話を事前に聞いてたんですよね。だから、あんまりその、いきなり大人がこう、グループに入ってね、お話しするのもちょっと違和感があるのかなと思ったりもしてたんですけれども、でもね、実際私の他に3人高校生がいるグループに入って、まあいろんなお話をしてたんですけど、心が開く瞬間みたいのがなんとなく分かったんですよ。で、少人数の中では結構そのあなたに興味があるよっていう感じで話を続けていくと、少しずつ高校生の子たちも心開いてくれたりするんだなっていう風に感じたりしてたし、ね、何か話したね、男の子はね、卒業したら畜産大学の別科に行きたいっていう、私がね、卒業した学校に行きたいっていう風に言ってた子が何かいて、それならね、今後も会えるなと思ったり、まあ、その、帯広に来る機会があったら、ぜひうちにおいでよっていう話ができたりしたので、ね、こうやって今後もね、つながるような中になるかもしれないのでね、すごく楽しみだなというふうに思ってます。そしてというかね、今日はその年度末ということでね、この時期はね、卒業だとか、あとお仕事されている方は移動だとかね、転勤があったりとか、やっぱり なんかなんとなくこう寂しくなる季節ではありますよね。で、私自身は仕事をね、同じ場所でしているので、自分が変わる、自分が引っ越すとか、自分が移動するってことはまあほぼほぼないんですけど、普段お世話になってる、その餌屋さんとか薬屋さんの営業さんとかが変わりますとかって言って、後任の人と挨拶に来ますみたいなことだったりだとか、本当にお世話になってる人がいなくなっちゃうとか、定年退職とか、なんかそういう風になっていったりとかする季節なので、なんとなくね、気持ち的に寂しいなっていう風に思ったりもするんですけれども、これがね、まあ、4月になるとね、その仕事内容とかはほぼほぼあんまり変わらないんですけど、気持ちはね、すごいね、新たな気持ちにやっぱなるんですよね。そういう、こう、新しい人がこれからお世話になりますみたいな感じで来てくださったりっていうのももちろんあるし、なんとなくね、そう、あったかくもなってくるからね、こう自分の中で、あ、今年はこういうことチャレンジしようかなとかっていう気持ちにもさせてくれたりするんですよね。それがね、結構、まあ、ワクワクする時期っていうのかな。なんかそういう風にもなりますよね。まあ、皆さんにも、なんか春だし、4月だし、なんか新たにスタートしようかなとか、ちょっとチャレンジしようかなとか、何か目標を立ててみようかなとか、そんな風になる時期かなっていう風に思います。またね、来週からいろんなゲストさんのお話聞かせていただきたいと思いますし、ぜひね、なんかこの、この番組にメッセージ、こういう話が聞きたいとかっていうのがあったら、私もね、いろいろ探っていきたいなというところでもあります。まあ、それこそね、あんまりね、情勢というか、農業とかね、酪農を営む環境というのは劇的に良くなっていってるわけではないので、ご苦労されている方たくさんいると思うんですけれども、それでも、前を向いてね、少しずつ、こう、良くしていこう、改善していこうと頑張ってる酪農家さん、農家さんたくさんいらっしゃるので、そういった、そのなんか前向きになれる気持ちを持てるようなというか、やっぱね、前向きな人の話とか頑張ってる人の話を聞くとね、やっぱ皆さん元気出るじゃないですか。私もすごく刺激を受けて元気をもらうので、なんかそういう風に頑張ってる人たちを今後も紹介していきたいと思ってますので、今後ともぜひぜひお聞きいただければなという風に思っています。ということで、今日の放送ありがとうございます。さようなら。
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA ネットワークトカチからトカチごちそう共和国の取り組みをご紹介します。皆さんはメイドイントカチ、トカチごちそう共和国という言葉を耳にしたことがありますか？トカチごちそう共和国は、トカチの JA を州に見立てて、23の州が集まった架空の国として2014年に建国されました。建国の精神は、個性を持った23の州が時には競い、時には協力し合いながら、トカチの農畜産物の美味しさと安心を国内外に向けて発信していくこと、トカチというブランドの力を高めていくことです。トカチごちそう共和国には国旗があります。グリーンの背景にブルーの十字を配した国旗です。グリーンは大地、ブルーは川と空、十字はトカチの頭文字であるとともに、安全安心を意味しています。この国旗はメイドイントカチのシンボルマークとして、トカチ産の原料を使った食品に使われていますので、皆さんもきっとどこかでご覧になったことがあるのではないでしょうか。トカチごちそう共和国のホームページでは、各州で作られているトカチのごちそうを紹介しているほか、 JA のホームページとリンクした特産品や通信販売、店舗の情報も載せています。まずはトカチごちそう共和国で検索してみてください。これまでお目にかかったことがないごちそうを発見できるかもしれません。 また十勝農協連企画室の YouTube チャンネルでは十勝の風景を題材とした動画ペイント十勝を公開しています。果てしない大空と広い大地、透き通るような空気の中でゆったりと流れる時間を感じていただける動画となっています。 YouTube でペイント十勝で検索してみてください。 JA ネットワーク十勝から十勝ごちそう共和国のご案内でした。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号01558-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
十勝ウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク十勝、十勝ごちそう共和国、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りしました。